さて、ここからはハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊で様々な文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第8回の今日ゲストにお迎えしましたのは、三田銀剣支部連盟の会長で刺繍流日本名銀会三田支部代表の足立志壮先生です。足立先生、今日はようこそお越しくださいました。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日はですね、皆さんに詩吟の魅力をですね、たっぷりお話しいただきたいと思います。はい、さあ、それではまず早速なんですが、まずは三田銀剣支部連盟刺繍流日本名銀会三田支部というのは、いつ頃どのようなきっかけで立ち上がったのでしょうか。
はい、そうですね、それでは三田銀剣支部連盟の方から、はい、お話したいと思いますが、
はい、
来年、が、40周年ということがあるわけですけれども、昭和56年にですね、
はい、
この前身になりますが、三田銀英同好会というのが、スタートいたしまして、でその後平成2年にはですね、ちょうど10周年という機会になりまして、
はい、
現在の三田銀剣支部連盟ということになりまして、その当時、銀英だけであったわけですけれども、
はい、
プラス剣部とか支部とかいう前の方が参加をしていただいて、銀剣支部連盟ということになりました。
なるほど、はい、そういう経緯があったんですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。そして現在皆さん、社中と申し上げるでしょうか、はい、団員様、団員の方でしょうか。
はい、会員
ですね。会員さんです。会員さん、はい、は現在何名ぐらい。
そうですね、104名ということで、
すごい、104名いらっしゃるんですか。
2年度スタートいたしております。
ほう、そうなんですね。そしてその今皆さん方の、そうですね、何歳ぐらいから詩吟のその世界は始めてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、これはもう相当広範囲でして、
はい、
まあ、平均年齢を取りますと、
はい、
かなりの高齢になるかと思いますが、
はい、
そうですね、まあ、幼少年もありますので、
もう子供さんの部からあるんですね。
はい、そうですね、就学未就学時ぐらいのところから、5、6歳ぐらいからですね、
はい、
はい、高齢者はもう90代の方もいらっしゃいますのでね。
なるほど、は
い、平均に取りますといくらになりますかね、はい、後期高齢者は過ぎてるかも分かりませんね、はい、
わあ、そうなんですか、
はい、
わ、でも本当に幅広い年齢層の方々 で、やっぱり声を出すという、それがやっぱり、どうなんでしょう、健康につながって、そういう90歳の方、お年召された方も
そうです、ね、
ずっと続けていけるということなんですよね。
まあ、先ほども放送の中で、健康に関するお話とか出ておりましたけど、
はい、
やはり詩吟の場合は、お腹に力を入れて、まあ、そのためには腹式呼吸と長い息を保つということがありますのでね。
あ、長い息を保つ、
そうですね。ちなみに漢詩がベースになっているわけですけども、
漢詩ですね、
約2分ぐらい、の漏洩時間、吟詠時間があるんですね、一般的に。
あ、
七言絶句、七言絶句とも言いますが、
七
詩28文字を約2分かけて吟詠をすると。
28文字を2分で、は
い、そうですね。でその中で4分の1が詩文、言葉ですね、それをこう語っていってると。
詩文、言葉なんですね。
言葉ですね、
はいはい、
言葉のそれぞれの詩の意味がありますのでね。
うん、
でその中で例えば、例えば遠くという言葉でしたら、遠くという言葉が言った後に空の母音のうが出てきますよね、
はい、
そのうをぐーっと伸ばしたりする、引き押しとも言ったりしますけど、そういう部分が4分の3あるんですね、2分のうちに。
その母音ですか、いわゆる。
そうです、
言葉の語尾についてくる母音がぐーっと伸ばして、はい、ね、
そうですね、それを一番長い大山っていうのが大体どの流派会派にもあるんですけども、
はい、
それが長いところで10秒から14秒ぐーっと引っ張ると、
一息で、
もちろん一息でいうのが結構ありましてね。それが最低3回はありますので。
3回あるんですね、はい、1曲の中に。
そうです、そうです、2分の中にね。だからまあ、それをこう支えるためにはお腹は腹式呼吸で横隔膜を使ってお腹に力を入れて、そのお腹を、まあ、筋肉を張っている状態でずっと支えながら声を発声すると いうことがありますので、これは必然的に腸が、はい、活発化しますので健康にいいと。
腸にもいいわけですね。
は
い
は
い、そしてそうですね、呼吸器にもいいですし、なんて言うでしょうか。あ、そのじゃあ、あの肺の大きさは関係ないんですか。
肺活量とかね、よく言われますけど、はい、肺は、自分で動けないじゃないですか、心臓
が、ね。まあそうですね。
はい、ですから腹式呼吸の場合は横隔膜が上に上がってくると肺が下から圧迫されて小さくなって息が出ていく。ですね、でその時に呼気状態になってますから、
はい、
もう今から呼んでくれよ、空気呼んでくれよという状態になって、で逆に横隔膜を下一番底の方に下げていくと肺が下の方が解放される、空白ができるので肺が下に向かって大きくぐっと膨らんで息が吸気で入ってくると、この腹式呼吸の、ね、原理がありますので、そこをうまくやれる人はしっかり声が前出せるということになるんじゃないでしょうかね。
そうなんですね。
逆に胸式呼吸っていうのは、はい、
胸の
そうね、胸の方でやりますから、
はい、
これはやはりこの頭の脳の方から指令をして、あばら肋骨が前方斜め上にぐっと上がっていって、それにつれて前後の空間が肺には、空間ができますから、前の方に大きく広がろうとしていくと、で逆にぐっと押さえてやると、小さくなって息が出ていくと。ということで、膨らます頭が指令して、あばらが大きくなると空気入ってくるという、皆さん深呼吸のラジオ体操もやってるスタイルになるんじゃないですかね。
なるほど、すごい分解してといいますか、詳しくお話していること、はい、よく分かりやすいですね。そうなんですか。今そうして皆さん方はシーンを楽しまれていらっしゃるわけですが、
ですね、はい、
男女比はどんな感じなんでしょうか。
男女
比は、
そうですね、まあ、シーンが、特に盛んなったのは戦後という昭和に入ってからということになってるんですけどね。当時は私どもの流派刺繍流というんですけども、例えば神戸のですね、はい、兵庫県でいうと神戸の川崎製鉄という大きな会社が、ね、ありまして、地方から出てこられた方々の職工さんとかですね、いわゆるブルーカラーの方々とかホワイトカラーももちろんですけどね、
はい、
そういう方を中心にやってまして、男性がねやっぱりもう7割8割ぐらいだったんじゃないでしょうかね。
おー、やはり男性が7割8割、
はい、ところがだんだんと漢文をというだけじゃなくて、和歌とかですね、新太子とかそういった漏洩をするということになってきまして、そうなると少しこうなんかソフトな感じが出てきますので、
柔らかさが出てきますよ ね和歌っていう
と。で女性の方にもやはりこう雰囲気が伝わっていって、今ではもう逆転しまして、
逆転されてるんですか。
どの会派も6割ぐらいが女性じゃないですかね。
そうなんですか、はい、今は6割女性ということで。
そうですね、
そういうことなんですね。わかりました。足立先生自身は詩吟の世界に入られたのは、
はい、
いつから出らっしゃるんですか。
そうですね、まあ、足立と言いますと丹波の出身でございまして。
丹波の、はい、出身ということで、ね、
昭和43年に、はい、大学、まあ、関西大学なんですけど、
はい、
神戸の叔父のところから、
はい、
まあ、下宿と言いますか居候させてもらいながら、
そうなんです
ね、でその時に叔父が、2人の叔父が、まあ、まあ、お店をやっておりまして、洋服店なんですけども、
はい、
でそのお店を手伝いながら、学校行ったんで、大学行ったんですけども、その時におじが2人ともですね、その詩吟を実はやっておりまして、は
い、そうだったんですか、は
い、でちょうどちょっと落ち着いた46年から、
はい、
それまでは私も声を出すことが好きでして、中3の時から、MBS のコンクールに出させてもらったとかいうのがあって、野球部卒業してから8月ぐらいからね。で高校は3年間バッチリ貝原高校なんですけど、コーラス部で頑張らせていただきまして、ずっとコーラスもやってきたんですが、こっちで出てきまして、
はい、
やはりこの団体でやるコーラスよりも一人でこう、声を出していく詩吟も楽しいかなと思って、そちらの方に転校したい、そんなきっかけがあります。
そうなんですね、もともと先生は野球をされててそれから高校になってコーラスで合唱をされて、
そうですね、
もう合唱で基礎がもう気づかれてらっしゃって、
まあね
はい、そして大学に入られてから詩吟を、
はい、そうですね、
ほう、じゃあもう長いですね。
まあ音というか声にずっと関わってきたんでしょうかね。
はあ、そうなんですね。先生は詩吟だけではなくて、
はい、
他のこともお教えになってらっしゃるんですよね。実は
そうね、歌謡曲とかそういう関係もありますのでね、
そういったことも教えてらっしゃ
る、基本的なところはこう語っていく、はいはい、ね、その詩の持つ意味を聞いて ていただく方に伝えていくということですから、まあ、ジャンルは一緒じゃないですかね、大きくは。
そういうことなんですね。そうですか、ありがとうございます。はい、じゃあそして、もともと詩吟というものの歴史というと、
そうですね、
はい、
まあ、詩吟と言いますと、その和文化と言いますかね、はい、伝統文化というのが今のこの、新しい時代になりましてね、やはりこうどちらかというとマイナーな世界になってきているような気がしましてね、まあ、三田のいろんな文化活動の中でも和の文化というのはやはり比較的、皆さんに知られていないところがあるような気がしますね。まあ、そういう中で詩吟もですね、
はい、
もうどちらかというと、あんまり聞く機会もなくなったというようなことがありましてね。昔っていいますか、私たちの若い頃には結婚式には必ず、おじさんとかおばさんとかが詩吟されたり、はい、そういうことはね、
よく、でも私も結婚式の時におばあ様が、
はい、
朗々と、
あ、そうですね、
すごく感動しましたけれど ね、
そ う、 ですね、そういうことで、その当時は盛んだったと思うんですけど、今は、まあ、そういうマイナーなジャンルになっているかなと思いますが、ちょっとやっぱり漢文を主体にしてましたので、
はい、
分かりにくいっていうのがあるんですかね。今の漢字離れとかみたいなのあるじゃないですか。
なるほど、は
い、メールで絵文字で全部打てる時代ですのでね
確かにそうですよね、
まあ、はい、それで、まあ、詩吟というのは結局元の詩があって、それは漢文であっても和歌であっても詩があって、それに、まあ、音楽の三要素でみたいなことで言うとメロディーが、ね、当然あるわけですから、のメロディーというのは節調というふうに詩吟の世界で言うんですけど、
節調、どんな
節、まあ、を
つけるわけ、ね、節の節なんですね、はい、の
調子、節をつけようとすると、はい、それには当然、まあ、音楽の一端だと思いますので、音階が、ね、
はい、
うん、まあ、メジャーでしたらドレミファソラシド、マイナーだったら、ラシドレミファラまでいってねっていう前のがありますね、
はい、
でその基本の音はね、この和文化いろいろありましてね、詩吟、
はい、
はですね、一応基本がミなんですね。
詩吟の基本はミ、はい、
ミの音が、ちなみに今ちょうど楽器持ってきてまして、
嬉しいですね、お願いします。
詩吟の時にやるのはですね、
はい、
この、まあ、A マイナーでいきますとミの音ですね、この、まあ、ラがこれですよね、で ミがこの音ですね、でそれが、女性男性キーが違いますから、男性も低音高音いろいろありますので、私はどちらかというとコーラスでもバリトンとかその辺だったので低い方なんですけどね。
バリトンでらしたら、
でこのキーのミで基本でいくとミーとこんな感じですね。それをベースにして、
はい、
スタートしていって2分間の最後は必ずミで終わると、前半の終わりもミで終わり、後半の最後もミで収まるという、そういうスタイルになってるんですね。
ああ、そういうふうに決まっているんですね。
は
い、
そうですね、
初めて知りました。
はい、
ミなんですね。
ほ
う、そうですか。
ですから、ヨナ抜き音階ということを聞いたことあるかも分かりませんが、
ヨナ抜き音階、
はい、そうですね、ソ、
はい、
がやはりこのメジャーの音ですのでね、
うん、そうですね、
マイナーの詩吟ではソはほとんど出てこないんですね。
ああ、なるほど。
民謡なんかはね、ソが結構あるんですけどね、
詩
吟はもう基本的にないんですね。
そう言われてみれば、独特な、なんというか味のある、
で身を基本にして五、
はいはい、
音階を基本にしましてね、
はい、
このミーファーラシドと今弾いたんですけど、
なるほど、
これを組み合わせ
へ、
はい、
そして出来上がってるということなんですね。まあすごいですね、ありがとうございます、とっても分かりやすいです。
今日はね、はい、番組、ラジオ番組ですので音が出るものがいいかなと思って
ありがとうございます、はい、じゃあそのミーからスタートしてミーから終わるというのの今曲お持ちいただいてるんですよね。
あ、そうですね、
はい、じゃあここでですね、その1曲おかけしたいと思います。
はい、誠に僭越なんですが、私が2年前に、はい、兵庫県のそういう指導者のコンクールがありまして、準優勝させていただいた時の、
はい、
声です。
そうですか、何という曲なんでしょう。
山中の月と言いましてね、
山中の月、
新三民という中国の、詩なんですけども、
中国の詩で、
はい、4分いくら全部かけていただくとなりますので、早めに綺麗にいただいたら結構でございますのでどうぞお願いいたします。
はい、どんな曲の内容なんでしょうか。歌の内容が少し分かれば、
あ、そうですね、
楽しいかなと思うんですけれど、
お月さんをこう、
はい、
見ながらですね、
あ、山中の月ですものね、はい、山の中の月、
そうですね、やはりいろいろ人生悲哀があると思いますので、 ので、この新三民さんがですね、はい、山の中にこうある時に、入っていった時にですね、はい、さらっとこうやってで自分の方の影をずっと照らしてくれているというそういう様をですね、
はい、
でこう心が一つになって自分とね、
あ、
自分の気持ちを
お月さんが、
そうそうそうそう、で私の気持ちも分かってくるし、お月さんの気持ちも分かるという一体になってという、そういう詩なんですね。
ロマンティックだ。
そうですね。五言の立詩、五文字の縦が五文字の横が八行という立詩なんですけどね。
おお、そうなんですね、はい。昨日もとっても美しいお月様でしたけれど、
あ、そうですね。昨日はスーパームーンで、
そうでしたね。
よかったですね。
思い出しながらお聞きいただきたいと思います。はい、では先生もう一度曲名をお願いします。
は
い、
では山中の月新三民作。
我は愛
少しお聞かせいただきたいところですが、先生がもう結構ですということでね手を挙げてくださいましたので、改めてね、ご紹介したいと思います。さあ今日ハニー文化情報局お招きしているお客様は三田銀剣支部連盟の会長で刺繍流日本名品会三田支部代表の足立志宗先生です。先生、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
素晴らしい歌声ですよね。わあ、もうローローと、もう少し本当は聞かせていただきたかったんですけれども、もしね、また、聞いていただく機会、今はちょっとね、コロナの影響でなかなか難しいですけれども、ね、はい、またあると思うんですが、はい、さあ、先生は、先ほど三田市でもお話が出てたんですが、はい、他の三田市の役員もなさってらっしゃるんですね。
この市議員関係直接ではないという形で、はい、あるんですけどね、
はい、
でそれは先ほどちらっと申し上げましたが、三田市内には多くの和文化も含めまして洋楽ももちろんですけれども、
はい、
三田市文化協会というのがございまして、
はい、
で今日は今年ちょうど50周年をね迎えるというこのメモリアルな年になってますので、
そうですね、50周年、
まあ、そのご紹介もさせていただけたらなと思ってやってまいりました。
そうなんですね、はい、そして、ね、スタジオの前には先生のお弟子さんでいらっしゃいますか。
ね、
応援に来てくださっていらっしゃいますよね。
はい、
はい、どなたでいらっしゃいますか。
ありがとうございます。
お名前よろしいですか。
石倉さん。
あ、石倉さん、ありがとうございます。はい、応援来てくださって嬉しいですね。はい、さあでは先生、後半なんですけれども、はい、まず普段練習といいますか、お稽古はどちらでなさってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、私の刺繍流は日本名品会いましてね、
はい、
これ日本があったり日本があったりいろいろ、
なるほど、
いろいろあるんですけど、まあ、日本名品会と、
はい、はい、失礼いたしました、
はい、ということでお願いしたいと思いますが、
はい、
で三田支部あるいは三田名品会という形で行動活動させていただいているわけですけれども、
はい、
大人の方々は木曜日のフラワー市民センター、はい、午前中ですね、
はい、
で土曜日に、三田市民センターで、午前中ということで2教室させていただいております。
はい、
でそれと、子ども幼少年の方がおかげさまで、協力していただいておりまして、
はい、
こちらの方は水曜日、または金曜日の夕方、からさせていただいております。
へ、
私も含めまして現在は、13名という会員で、若干最近事情がありまして辞めた方もありますので、13名ということでございます。
はい、そうなんですね。練習方法はどんな感じなんでしょうか。
そうですね、練習、結局、元の詩をですね、どういうふうに、こう、課題詩というか選択をするかいうことはまずあると思うんですね。
はい。
まあ、歌でもみんな一緒だと思うんですけど、好みが多少ありますので、それぞれの方に応じてやるというのがあるのかもわかりませんが、この詩吟の場合はですね、
はい、
昇段とか昇級とかいう、その、資格制度みたいなのがありまして、やはりこう、免状をね、
はい、
段階的に上がっていくのをいただくというのが一つの自分の、まあ、成果物といいますか、達成感をね、味わえるというような、そういう仕組みになってるんかと思うんですけどね。
はい、
でそういう中で、毎年、課題詞のが変わっていくんですよね。
お、
昇格、昇段していくために。
あ、そうですね。課題の詞があるんですね。
そうですね。立詞と言いました、先ほど8行の長いものを、講談詞の方中心に、
はい、
3題。で、絶句の短い4行ものを、これを5題。そこから選んでいただくと。
あ、その中から選ぶ、はい、ということですね。
でそれに、はい、それぞれの意味合いが、理解がありますので、
はい、
そのどういう意味を詩の中にあるかということをみんなでまず全体で、研修をさせていただいて、
やはり最初はね、
そうですね。でそれをそれぞれどういうふうに設置を、ここを上げる下げる大きく伸ばすね、いうようなことは全部基本語のテキストができてますので、それに基づいて私の方が説明をして、まあ俗に半銀というんですけどね、模範の銀ということで、
半銀、模範の範と銀鶴ということですね。
でそれをさせていただきながら、皆さんそれについて一緒に歌ってもらって、まあ詩吟の場合も歌うっていうんですけど、ゴンベンの英汁のそちらの歌おうの方の発想かなと思いますけどね。
はいはいはい。
言葉で書きましたね。まあ、それを、そういう稽古をしていただいて、で、あとはですね、それぞれの方が選択された、その銀台というんですけど、その詩文を、その方と一緒に、マンツーマンのような形で、だいたい15分か20分ぐらい。お一人ね、一日させていただいていると思います。
あ、それは先生がその方に会ったのをお決めになるのではなくて、その生徒さんが、好きなこれを歌いたいというものを選ばれるんですね。そうですね、その課題の中
で。基本はそうだ、それでいいと思いますね。ただ生徒さんの方も、
はい、
やはりこう迷われたりしますのでね、
はい、
どっちがいいかな、私の声だったらどっちがいいかなとか、
はい、
いうことがありますので、それは、相談しながらということで。
ああ、そういうことなんですね。はい。そしてそうですね、詩吟のどういった、
はい、
例えば練習の、
そうですね、
基礎といいますか。
そうですね、
はい、
やはりこう詩吟ですので、
はい、
先ほど申し上げましたような、音楽でいうそのメロディーとかですね、リズムとか、それからハーモニー、まあ、詩吟 の, ハーモニーというのは特にないんですけれども、最近は、同じ先ほど言いました身の音と虎の音同時に出してハモるというのもあるんですね、発表会なんかでは。コンクールはないんですけどね。
発表会とコンクールとはまた違うんですよね。
そうですね。発表会は成果の発表ですのでね。
そうですね。
コンクールはまた競い合うという考え方がありますので。
そういうことですね。
で、そういうその音楽の三要素のみたいなものを詩吟で当てはめさせていただくとしたら、まず3つあると思うんですけどね。やっぱり、
はい、
一つはやっぱ音階ですよね。さっき申し上げた
音階ですね。
三原静の基本の音階がありますので、これがもういわゆるアカペラって言いますかね。音がなくっても取れる状態。
すごい難しいですよね、
はい、コーラスもありますよね。
ありますね、
最初みんなパンと弾いてくれますけどね、コードの音、
はい、
あとは合唱だと全部ないじゃないですか。
そうですね、
まあ、ピアノ入ってる場合もありますけど、ない場合もありますよね。
うーん、
で必ずあれはよっぽどしな、稽古しないと、最後には半音ぐらいは下がってるんじゃないですかね、だいたい一般的に。
だいたい下がってくるものなんですよね。
でそういうのがあるので、特に伸ばしてる間に下がってくるとかありまして、まず音階はとにかく右ファラシド、しかも順番にいかない、右からシ行ったり右からドへ行ったり、ファからライ行ったりとかいろいろありますのでね、その音がパンとこのそれぞれ取れるような状態にしないといけないなということがありますね。
それどれぐらいで取れるようになるんですか、初めて始めた方で。
ね、その人の音楽的な家庭環境とかですね。
なるほど。
ほとんど家ではあまり大きな声出すなとか音楽を聞いたことないような家庭の方はちょっとやっぱり ね、しっかり訓練しないとダメかなと思いますけど。
なるほど、
そういうまず一つが音階ですよね、
はい、
で今度は、高さは決まりましたが今度は長さっていうのがありますよね。まあ、音符はないわけですね、シギの場合は。
音符はないんですね、
はい、高さはね、私の会派では他のところは全てないと思いますけど、私の会派では音階表示をしてるんですね、まあ、こんな持ってきて私も作ってるんですけど、
五線紙のような、
そうですね、十線譜って言ったりしてるんですけど、
あ、十線譜という、
はい、三輪らし度をそれぞれ、そのピアノの感覚で言うとミートファーは半音で、ファーとソーはファーとラーは2音あるということで、こう差をつけないかんでしょうけど、面倒というか見にくくなるんで、同じ幅でずっと5線10線みたいにしてるんですね。でその横にミとかファーとかラとか書いてますので、
はい、
この何線目はこの音やということを見たら分かるようにしてますので、このやり方はやはりこの詩吟を知らない初心者の人とかですね、そういう方には分かりやすいということでいつも好評はいただいてますけどね。
そうですね、
はい、私どもの流派の特徴だと思います。
あ、特徴なんですね、皆さんどこの流派でもという声わけではないということなんですね。
ですからこれで今申し上げたその縦のですね、
はい、
高さというのは表現できますけども、
はい、
横には音符がありませんから、
はい、
例えば1行の4行ありますので、1行を25秒で歌うとかでも方もあるでしょうし、30秒で歌う方もある、4分の1としましてね、でまた25秒で歌う人もあるかもわかりませんけども、
はい、
だいたいパターンがこう決まってますのでね。でその長さを、どこでどれぐらい長さを何拍ぐらい弾いてというのは、あの拍数が決まってませんから、
はい、
それぞれの好みというか自分のイメージで、言葉を早めに言って、長さを伸ばすとかいう人もありますし、いろいろありますね、組み合わせが。
もう気持ちによって、変わってきたり、も
う、そうですね、
心情が入ったり。
そうですね、
その時の思いで、
そうそう、あの強銀弱銀中銀という表現があるんですけど、
強銀
強い中銀強い弱い中のね、でその強い銀っていうのはもう兵庫県でしたら楠木正成君があって、南光さんの話なんかいっぱいあるわけですけどね。
なるほど、
でその南光さんが港側の決戦で足が高いとこう、ね、戦争を交えて、討ち死にしてしまったというような時、悲哀感のあるような詩もあるし、戦っている最中のような詩もあるし、それから強い時にはその戦っている最中ですから息健康にですね、
はい、
言葉もはっきり早めに言うとかね、そういうふうにいろいろあると思うんですね。
工夫があるわけですね。
そうね。それ音符で表現されてないので、自分のイメージで作っていくとこうなるのね。
なるほど。
それがね、詩吟がちょっと難しい要素があるんですけど、まあそれだけ自由度が高いということですから。
そうですよね。
ね、自分の、はい、持ち味が活かせるというのもあるかもわかりませんね。
持ち味と自分の表現が、
そうですね、
自分なりの表現ができるということと、それまた歴史も勉強になりますよね。
それはね、詩吟のいいところで、やはりこう私も最後のにあの自分 の, あのイメージとしてあるんですけど、やっぱりいろんな関心がありますのでね。
あ、そうですね。
そこにいろんなこう自分の今現在の心境とか、
はい、
周りの動向とかですね、そんなもんこう把握しながら自分の思いを一緒に語れるんじゃないですかね。
なるほど、そういうことなんですね、はい、これで2つまでいったんですね、
はい、それで3つ目はですね、はい、もう1つこれはあの、まあ、1次元2次元みたいな話したと思うんですけど、
はい、
3次元の世界、まあ、最近はあの4次も5次もありますけどね、
はいはい、
まあ、一応3次元の考え方した時にはあの立体的な考え方をすると奥行きの問題があると思うんですね。高さは決まりました、
はい、
横の長さも決まりました。そうするとそれぞれの言葉をどう表現するかいう引っ張ってる押してる間に、
はい、
14秒押してる間に声を強くしたり弱くしたりいう強弱の問題がありますよね。それとか濃淡というのがイメージあると思うんですけど、声を浅く出すとかこう深くこう重くするとかね、そういうようなこととかいろいろそのテクニックがいろいろ出てくると思うんですよね。そういうその3つ目は味付けといいますかね、その辺が必要なのと違うかなという感じですね。
なるほど。
緩急とかね、さっき言いました。
ああ、うん、そういうことなんですね。
ね、
わかりました。ありがとうございます。
ちょっとあのアカデミックで。
いやいや、だけどよくあのわかりやすく説明してくださったので、あのなかなか詩吟というとね、敷居の高いものかなと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、
はいはい、
だけど今ご説明いただいたことを、うん、あの一つ一つ伺っていくと、とても。ね、あの入りやすいというか、
あ、そうですね、
ね、思っているより、あ、知ると面白いものですね、
うん、
何でも、
ね、奥が深いので、私もあの50年になるんですけど、50年間半世紀やってて、まだ自分でもうこれぞ自分 の, あの納得できるというのはなかなか見つからないことが多いですね。
ずっと生涯
あ、そうですね。
ということなんですね。はい。はい、そして、今後のご出演予定とか、ちょっと聞かせていただける場所とかは、
はい、
ね、今大変な時期なので難しいかもしれませんが、
ね、
はい、
まあ、最近 そのコロナのことありますのでね、大きな声を出すと飛沫
が、ね、
飛ぶということで、
ね、
なかなかね、はい、感染のことがありますので、はい、今は皆さん自粛されていると思います、
はい、
まあ、ですけど声を出すだけでなくていろんな、発声の仕方とか、ご自分のお家でお風呂の中でも部屋の中でもトイレでもできるかと思いますのでね、それぞれ工夫されたらいいと思いますね。で、今後の予定ですね、
はい、
はい、ちらっと今言いました来年おかげさまで、50年、来年が昭和でいうと96年ですかね。
96年になるんです ね昭和だと、
ね、でちょうど46年からって先ほど話最初にさせていただきましたね。50年になりますので、
はい、
何か区切りの年になりますから、できたらいいなと思ってるんですけども、
はい、
資金は、やはりこう声っていうことなんですよね。聞いていただく情感表現するというのはね。で、声って耳でその3分なり5分なり2分なり、この皆さんにこう、共鳴していただくような、言をするのは大変至難の業でしてね、相当厳しいですね。
そうですね、
はい、そういう意味でたまたまと言いますか、私 の、はい、まあ、家内とは言えるんかな、ワイフとあえて言います
ワイフ、
はい、家の中にずっとおりませんので家内ではないと思うんですけど、一緒にこの同じジャンルで、私は声を出す詩吟で、ワイフの方は、舞と言いまして、詩吟に合わせたような、合わせるような、剣舞とか詩舞とかそういったジャンルをやってますので、
1月にこのコーナーにもご出演いただいたんです。はい、潜水流支部潜水会の一ノ葉潜水先生です
ね、
奥様でいらっしゃるんですね、
はいはい、で彼女も、来年は、55周年という私の先輩でございまして、はい、一緒にですね、そういう舞台を里の家の大ホールでね、
はい、
できたらいいないことで今、着々と準備をしているところです。
来年里の家大ホール、
そうですね、
日にちはもう決まってらっしゃいますか。
一応ね、今のところ2月の13日の土曜日、
はい、この日なんですね、
はい、進めております。
その日に銀堂50周年のありますし、はい、そして一ノ葉先生の芸道55周年記念のリサイタル閉祭ということ で、
そうですね、
里の根大ホールで開催予定ということですね、
は
い、
そうですね、
はあ、そうですか。そして皆さん方はそれに向けて今も練習なさったり、それ以外にも本来はいろいろあったんですね、
はい、そうなんですね、はい、ご案内 そのコロナのことありまして、
はい、
会員の皆さんも非常に残念な思いされていると思うんですけれども、各種のコンクールとかですね、
コンクールがあったり、
先ほど申し上げた商談のそういう審査会とかですね、免状が今年今のところこのままいきますともらえないようなことになって、せっかくね成果を聞いていただきたいですけど、まあ、そういうことでコロナの関係でいろんな大会、はい、コンクールとか中止になりましてね、まあ、残念ですけどまた蓄えていただいて来年その分頑張っていただけたらと思ってます。
そうですね、じゃあその、まあ、次に向かって練習時間がたっぷり取れるということなので、
はい、
はい、より深く理解をして歌も深まってくるということですよ ね、はい、まあそうですか、ありがとうございます。はい、はい、そしてそうですね、先生詩吟をされてて、心が震える瞬間って先生にとってはどんな時なんでしょうか。どう、
はい、感動ですか。
そうなんです、どういう時。
そうですね、やっぱりこの、先ほど言ってますその語りとかですね、はい、そういう部分が詩文の中にありますので、自分の今の思い心境とこうピタッと一致する詩、はい、曲を選んで銀台を選ん で、
はい、
でそこでその作者になった気持ちを表現して、はい、自分の精一杯の声で、その感情表現ができた時が一番やっぱり詩吟やってよかったなという瞬間ですかね。
本当私今個人的にコーラスしてるんですが、
はいはいはい、
コーラスと共通してる部分大いにありますよね。
そうね、やはり声を、ね、出すということ
で、それもそうですし、はい、今の心情とかやっぱり歌詞に思いを乗せて、そして自分のその思いを表現していく歌に乗せてという、はい、そうなんですね。
詩吟の場合は先ほど来申し上げているその詩がありますのでね、元の、
はいはい、
でその詩がいっぱいありますのでね、いろんな場面のいろんな詩がもう先人先達がいっぱい作ってますので、本当に学ぶね、そこから歴史も学び生き様も学びいうことがあるかと思いますけどね、
詩吟の魅力というとどういうところなんでしょうか、先生。
そうですね、ですから、まあ、声を出しているのはね、まあ、今のこのご時世ということではなかなか難しいかもわかりませんが、はい、やはりこう大きなところでですね、自分の声を出して、先ほど言いました、自分のその、なんかまあ俗にスカッとスキッとするという気持ちになれることと、はい、やっぱり自分のその良さといいますか、やはりこう人生ね、コロナの現在の状況もそうですけど、いろんなこともいっぱいあると思うんですね、長い間に。
ありますね。
その時々に応じた詩がちゃんとあのいろんなところでありますのでね、
はい、
でそれを味わいながら、毎日の自分の生活のリズムに合わった詩を選びながら、吟じながら共感するといいますかね、共有するというか、
詩に共感をする。
そうですね。
うーん、
でその作者と一体になった気持ちで、先ほどの山中の次なんかもそうなんですけど、そういう心境をこう時々に詩吟をやりながら味わっていくということが、まあ、私としてはあの生涯の友みたいな感じでですね、
あ
の付き合っていきたいなと思ってますから、これからも。
そうなんですね、素敵なものに巡り合われたわけですね、
はい、
若い時にね、それも、
はい、
そうですね、もう先生の歌声はもう本当にもう遠くまで届く、ろうろうとした素晴らしい声を出されていらっしゃいますけれど、そうですか。ではですね、最後に皆さん方にお聞きしている質問があります、
はい、
あなたにとって何々とは何ですかということをお聞きしていますが、では足立先生にはもちろんですね、先生にとって詩吟とは何でしょうか。
はい、あの今も申し上げましたけど、やはりこう人生の喜怒哀楽を共感できる、まあ、座右の銘といいますか、生涯の友ということで、
生涯の友、人生の喜怒哀楽を共感する、はい、ことなんですね。はあ、そうですか。ね、でも本当に、そうですね、生涯の友をこれからもより多くの方に広めていっていただきたいですよね。
はい、
そして決して、あの、詩吟というのは難しいものでも、敷居の高いものでもなくて、自分の思いをその歌に託して、
はい、
あの、表現していくことのできるものなので、はい。
あの、とにかく自分でこう声を出して、あの、詩吟を吟じてみるという、とにかくやってみることやと思いますね。
まずはやってみる。
そうですね。
はい。
そうするとだんだん、はい、いろんなことが芽生えてきますね。
ああ、そうなんですね、そういう体験コーナーのようなこと。ものは
それはあの先ほどの教室でも自由にお越しいただいたらいいと思いますし、
あ、そうなんですね、
今年はですね、はい、ちょうどあの令和2年の文化庁の伝統文化親子教室というのがあの毎年開催されているんですけど、今回で4回目になると思うんですけども、
はい、
文化庁に申請している最中でして、まもなく OK いただけるんじゃないかと思って、
は
い、コロナのことが ある程度収束の目処がついてくれば、一応予定としては7月ぐらいから8回ぐらいやる予定にしております。
あ、計8回で。
はい。で、しかも、わかりやすいという意味で、漢文をあえて避けまして、はい、100人集
に
出てくるような和歌をね、中心に。
いいですね。
あの子供たちに、親子ですか、親もやっていただいていいんですけど、子供たち中心に、そういう時間を8回シートで持つように考えておりますので、
あ、
また、あの、掲示させていただきますので、その説をよろしくお願いいたします。
そうですね。はい。若い方々でも、アニメの世界、アニメというか漫画というか映画にもなりましたけど、ちはやふるっていう映画でね、とても100人一首とか、そういったのも、はい、若い方も今、興味を持ってらっしゃる方、ね、多いと思いますので、ぜひそういった時にね、足を運びいただいて、ね、体験していただきたいですね、まず。
はい、
うん、そうですね。そして、先ほどお聞きしました、普段の練習場所、今はどうなんでしょうか。
今は、そういう公共施設は、はい、貸し出し、
使えなくなっていますね。
ストップになってますので、
はい、
また、5月6日まででしたか、
はい、
それ以降は、どういうことになるかわかりませんが、
はい、
はい、早く、上げていただけるようになれば、練習もすぐできますので、ね、
そうですね、はい、じゃあその練習を見学に行きたいなと思われる方は、一方一方といいますか、お電話か何かご連絡いただければ、
ね、
ということですね、
はい、
また会場がどうなっているかということのご連絡もということで、
そうですね、
ありがとうございました。はい、はい、ハニー文化情報局第8回の今日お迎えしましたのは、三田吟犬詩部連盟の会長で、そして詩集流日本 本名銀会三田支部代表の足立志宗先生でした。先生本当に今日は興味深い
資
金の話たっぷりと、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそです。そして最後にもう一曲曲を聴かせていただきたいと思います。どういった曲なんでしょうか。
そうですね、先ほどご紹介させていただきました、親子教室の時に、使わせていただくかと思ってますが、小倉百人一首の一番、最初の第一首目でございます天智天皇の秋の田野という詩、はい、があるんですけども、
はい、
それも、親子教室にさせていただくことにしておりますので、その、私の拙い吟で恐縮ですけども、聞いていただけたら幸いです。
ありがとうございます、はい、どういった内容でしょうか。
内容はですね、天智天皇がですね、ある時に、はい、御所のところを、散策しておりました時に、はい、梅雨に濡れた農民が、おりまして、
はい、
で農民のその濡れた、衣を見ながらですね、さぞかし寒い思いをしているだろうなという、その庶民とかですね、そういうところに思いを馳せた、心ある天皇ということを、この詩で読み取れるということで、大変ね、まあ、人気があると言いますか、よくご存じの詩かと思いますけど。
そうですね、はい、はい、ではお聞かせいただきたいと思います、はい、では最後に足立先生、曲のタイトルをお願いいたします。
はい、天智天皇作秋の田野。
秋の田野かりほのいほの駒をあらみ我が濡れつつ